お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一サムエル記27章2節から6節と28章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一サムエル記27章の学びをしていますが、2節から6節。そこでダビデは、一緒にいた600人の者を連れて、ガテの王、マオクの子、アキシュのところへ渡っていった。ダビデとその部下たちは、それぞれ自分の家族と共に、ガテでアキシュのもとに住み着いた。ダビデもその二人の妻、イズレール人、アヒノアムと、ナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒であった。ダビデがガテへ逃げたことがサウルに知らされると、サウルは二度とダビデを追おうとはしなかった。ダビデはアキシュに言った。もし私の願いを叶えてくださんなら、地方の町の一つの場所を私に与えて、そこに私を住まわせてください。どうしてこのしもべが王の都にあなたと一緒に住めましょう。それでアキシュはその日、ツケラグをダビデに与えた。それゆえツケラグは今日までユダの王に属している。ダビデは気落ちしてイスラエルの地を離れ、ペリシテの地に行って住みます。この章にはダビデが神の人であることを明らかにすることは何一つ書かれていません。さて、第一サムエル記28章の学びに入りますが、サウルがエンドルの霊媒と話をしたことは、これまで多くの議論を引き起こしてきました。第一サムエル記28章の本文に入りますが、1節から4節。その頃、ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして軍隊を招集した。アキシュはダビデに言った。あなたとあなたの部下は、私と一緒に出陣することになっているのをよく承知していてもらいたい。ダビデはアキシュに言った。よろしゅうございます。このしもべがどうするかお分かりになるでしょう。アキシュはダビデに言った。よろしい。あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこう。サムエルが死んだ時、全イスラエルは彼のために痛み悲しみ、彼をその町ラマに葬った。サウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していた。ペリシテ人が集まってシュネムに来て陣を敷いたので、サウルは全イスラエルを招集してギルボアに陣を敷いた。ペリシテ人たちはイスラエルと戦うために軍隊を招集していました。ダビデはペリシテ人たちがイスラエルと戦うのを助けるというはっきりした約束はしませんでした。サウルはその時、自分の兵士たちをギルボアに集めました。五節から七節。サウルはペリシテ人の陣営を見て恐れ、その心はひどくわななった。それでサウルは主に伺ったが、主が夢によっても、ウリムによっても、預言者によっても答えてくださらなかったので、サウルは自分の家来たちに言った。霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行って、その女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。エンドルに霊媒をする女がいます。神様がサウルに語ってくださらなかったので、彼は捨て鉢になってサタンにすがります。エンドルの霊媒はおそらく腹話術師だったのでしょう。私はこの霊媒がある程度まではイカサマシで、しかしある程度までは高齢術 使うことができたのだと思いますと、マギー博士は述べています。ここでサムエルは本当に死から戻ってきてサウルと対話をしたのでしょうか。この質問に答える前に、このことに関しての聖書の背景を知る必要があります。聖書は降霊術の習慣を強く非難しています。このことについて、申命記18章の9節から14節には、次のように書かれています。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地に入ったとき、あなたはその異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似てはならない。あなたのうちに自分の息子、娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、まじない師、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆、主が忌み嫌われるからである。これらの忌み嫌うべきことのために、あなたの神主は、あなたの前から彼らを追い払われる。あなたはあなたの神、主に対して全き者でなければならない。あなたが占領しようとしているこれらの異邦の民は、牧者や占い師に聞き従ってきたのは確かである。しかしあなたには、あなたの神主は、そうすることを許されない。今日、占星術が大流行して、毎年何百万ドルというお金が占星術者たちのポケットに入ります。しかし神様の御言葉は、完全にこのような類のことを非難し、過去に国々をそのことのために裁かれました。ご自分に背を向けて、このようないろいろな冒涜に走ったとき、神様はご自分の民でさえも約束の地から追い出されたのです。これは現代の堕落した危険な習慣です。イエス様がされたラザロという名の乞食と金持ちの話が、ルカの福音書16章の19節から31節に書かれていますが、その中に、金持ちが生きている者たちの中に帰ることが厳しく禁じられていました。彼は生きている者たちの中に帰ることはできないと申し渡されていました。またパウロは天に引き上げられる経験をしましたが、彼は自分が見たことを語ることはできませんでした。そのことが第二コリント人への手紙12章の2節から4節に次のように書かれています。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人がそれが肉体のままであったか肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。また、第二テサロニケ人への手紙2章9節でパウロは次のようにも言っています。不法の人の到来は、サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い。また、パウロは、自分よりも若い説教者への手紙にはこのように書いています。第一テモテへの手紙4章の1節。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。アメリカでは実際にサタンが礼拝されている集会の数が増えてきています。サタンの教会は終わりの日には増えると神様の御言葉に書かれています。第一サムエル記28章に戻りますが、8節から13節。サウルは変装して身なりを変え、二人の部下を連れて夜、その女のところに行き、そして言った。霊媒によって、私のために占い、私の名指す人を呼び出してもらいたい。 するとこの女は彼に言った。あなたはサウルがこの国から霊媒や口寄せを立ち滅ぼされたことをご存知のはずです。それなのになぜ私の命に罠をかけて私を殺そうとするのですか。サウルは主にかけて彼女に誓って言った。主は生きておられる。このことによりあなたが咎を負うことは決してない。すると女は言った。誰を呼び出しましょうか。サウルは言った。サムエルを呼び出してもらいたい。この女がサムエルを見たとき、大声で叫んだ。そしてこの女はサウルに次のように言った。あなたはなぜ私を欺いたのですか。あなたはサウルではありませんか。王は彼女に言った。恐れることはない。何が見えるのか。この女はサウルに言った。神々しい方が地から登って来られるのが見えます。彼女は超自然の被造物が地から登ってくるのを見たのです。14節。サウルは彼女に尋ねた。どんな様子をしておられるか。彼女は言った。年老いた方が登って来られます。街灯を着ておられます。サウルはその人がサムエルであることが分かって、地にひれ伏してお辞儀をした。この記事を注意深く読みますと、サウルはサムエルを見てはいないことが分かります。サムエルの生前の姿を見たことがなかったかもしれない、この霊媒者が、街灯を着た年老いた男性を見たと言ったのです。もちろん彼らは、これがサムエルだと即決しました。そのように決定したときに、この人物はサムエルとして答えました。なぜなら悪霊は他人になりすますことができるからです。サウルはサタンの前に自分を大きく開いてしまい、サタンは彼の中に入り込みました。15節。サムエルはサウルに言った。なぜ私を呼び出して私を煩わすのか。サウルは言った。私は困りきっています。ペリシテ人が私を攻めてくるのに、神は私から去っておられます。預言者によっても、夢によっても、もう私に答えてくださらないのです。それで私がどうすればよいか教えていただくために、あなたをお呼びしました。サウルは神様に見捨てられ、今まさに攻めてくるペリシテ人をひどく怖がっています。16節から19節。サムエルは言った。なぜ私に尋ねるのか。主はあなたから去り、あなたの敵になられたのに。主は私を通して告げられた通りのことをなさったのだ。主はあなたの手から王位を剥ぎ取って、あなたの友ダビデに与えられた。あなたは主の御声に聞き従わず、燃える御怒りを持ってアマレクを罰しなかったからだ。それゆえ主は今日、このことをあなたにされたのだ。主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡される。明日あなたも、あなたの息子たちも私と一緒になろう。そして主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡される。興味深いことは、霊媒者が言ったことには何一つ新しいことが付け加えられてはいないことです。サウルは彼女から何一つ新しい情報を得てはいません。サムエルは自分の死の前に、すでにサウルの死と破滅と拒絶を宣告していました。確かにサウルは霊的な世界に首を突っ込むことで、慰めも 指示も新しい情報も何一つ得ることはありませんでした。ここの箇所は、ヨブの友人の一人が語ったことを思い起こさせます。彼がその話を紹介したやり方のせいで、彼は何か素晴らしい啓示を受けたかのように思えるかもしれません。ヨブ記4章の12節から17節には次のように書かれています。一つの言葉が私に忍び寄り、そのささやきが私の耳を捉えた。夜の幻で思い乱れ、深い眠りが人々を襲うとき、恐れとおののきが私に降りかかり、私の骨骨はわな泣いた。その時一つの霊が私の顔の上を通り過ぎ、私の身の毛がよだった。それは立ち止まったが、私はその顔立ちを見分けることができなかった。しかしその姿は私の目の前にあった。静寂。そして私は一つの声を聞いた。人は神の前に正しくありえようか。人はその作り主の前に清くありえようか。この人がこの経験を通り抜けた後、何か新しいことは何一つありませんでした。人は神の前に正しくありえようか。人はその作り主の前に清くありえようか。そんなことは自明の真理です。霊は何も新しいことを示してはいないのです。このエンドルの霊媒の記事から、そこに神様がおられないことは明らかです。そもそも神様はサムエルを呼び出されることはありません。サムエルは神様がもう自分に答えてくださらないことをはっきりと言っています。ではサタンがサムエルを呼び出すことは可能だったのでしょうか。聖書の中でキリストだけが死んだ者とコミュニケーションをされたということを理解する必要があります。主だけが死んだ者にお話になることができるのです。この男サルは神様に見捨てられたものです。彼に関する限り天は沈黙しています。そこでサウルは地獄の方に向いたのです。この出来事全体を食わせ者として退ける人たちは、霊媒が腹話術師であって見せ物をしたのだと言います。私も彼女は食わせ者だと思いますが、何が起こったかということについて、彼女もサウルと同じように恐れていますから、超自然という可能性も除外することはできません。アメリカの有名なマジシャン、フーディニーは、自分は心霊術が主張する、いわゆる超自然現象の 95% を真似することができると言い切りました。ですから、エンドルで起きたことは、1% は超自然の現象だったと思いますが、しかし、そこには神様は一切関わってはおられなかったと思います。もう一つの説明は、残された家族が自分たちよりも先に死んだ人たちとどうしても対話をしたいという熱望がそのような錯覚を生み出したのだという説です。そして三つ目は、霊媒は実際にサムエルを死から呼び出したのだという説です。しかし、そのような説明は筋道も通っていないし、聖書の他の部分と守備一貫してもいません。第一歴代史10章の13節にはこのように書かれています。このようにサウルは、主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上、霊媒によって伺いを立て、神様はサウルの行ったことを咎められました。神様がサムエルを表させたのだと証明するために、第一サムエル記28章の12節を使う人たちがいます。そこにはこのように書かれています。この女がサムエルを見たとき、大声で叫んだ。そしてこの女はサウルに次のように言った。あなたはなぜ私を欺いたのですか。 あなたはサウルではありませんか。しかし私はこの仮説には同意しません。私はむしろ現れたのはサムエルではなく、偽の霊がサムエルになりすましたのだと思います。なぜなら神様はもうすでにサウルに語られなくなっていたからです。もっと悪いことは、サウルがもう神様にお話ししなくなっていたのです。死人は生きている人々と対話することはできません。この出来事は最初から最後まで悪魔的です。死人は生きている人々と対話することができないというとき、一つだけ例外があります。黙示録一章の17節から18節にはこのように書かれています。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり、最後であり、生きているものである。私は死んだが見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。墓と死の鍵を持っておられるのは、主イエス・キリストだけです。主は死からよみがえられました。人はどうして、霊媒や霊と取引をしたいのでしょうか。もしその霊媒や霊が実際に霊界と接触があるとしたら、その情報は地獄から来るのです。天国からでは決してありません。なぜなら地獄も天国と同じようにこの世に向かって語りかけているからです。霊媒や霊というルートを通ってくる超自然に見えるもの、そしてもしかしたら本当に超自然のものであるかもしれませんが、それは地獄の穴から来るのです。なぜ私たちは死の扉を通って下って行かれ、また帰って来られた方に耳を傾けないのでしょうか。主イエス・キリストだけがそこを通り抜け自由にされた方です。主は言われます。私は死んだが見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。もし何か情報が欲しいなら、ぜひ主のところに行ってください。もし助けが欲しいなら、救いが欲しいなら、主のところに行ってください。主はあなたや私のために死の門をくぐって降りて行かれ、主の者たちがいただくことのできる素晴らしい力によって、そこから出てこられたお方なのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ダビデ・ペリシテ人の地に退く、その2、サウル・エンドルの霊媒に伺いを立てるというテーマで、第一サムエル記27章2節から6節と28章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。